웬 오웬 고갱. 웬 오웬 고갱. 유메노 다네.
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど様々な話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はゲストさんがお二人いらっしゃいます。まずはアルス室内楽相談代表、そして北海道教育大学札幌校教育心理学教授の吉野巌さんです。そしてお二人目はバイオリニストで北海道教育大学岩見沢校音楽文化専攻教授の長岡さときさんです。いろんなお話が聞けると思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。夢の種ラジオステーション、夢の種ラジオステーション。はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はお二人ゲストをお呼びいたしました。まずはアルス室内楽相談代表の吉野巌さん、そしてバイオリニストの長岡さときさんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お二人とはね、私も今度9月に一緒に演奏会をするということで、その演奏会つながりでお二人をお呼びしたのですが、お二人はなんと大学の教授でいらっしゃるということで、ちょっと私の方がドキドキする収録になるんですけれど、今日はよろしくお願いいたします。
はい
はい、まず簡単にそれぞれ自己紹介をしていただいてもいいですか。まずじゃあ吉野さんからお願いします。
は
い、
アルス室内楽相談で代表やっております吉野巌と申します。よろしくお願いします。アルス室内楽立ち上げのことも言ってしまっていいですか。
うん、はい、お願いします。
立ち上げをしたのはですね、1995年になるんですけども、
1995年、
私が27歳ですかね。
はい、
当時ですね、私は北大の大学院生だったんですけども、北海道大学交響楽団というものがありまして、でそちらでずっとチェロを弾いていたんですが、大学院生の時もですね、いろいろこう仲間と室内楽をやったりとか、あとはオーケストラに入ってやっていたんですが、ですね、やはりなんかこうもっとこうなんて言うんでしょうね、いい音楽を目指したいということで、それで弦楽器のメンバーを集めて、特にやっぱり弦楽器っていうのはこういう魅力があるんだよっていうことを訴えたかったんですよね。アピールしたかったんですよ、世間に。それでこのアルス室内楽相談っていうの、大体20名ぐらいのメンバーなんですけどね、立ち上げて、それ以来ずっと年に2回演奏会をやってきてるという形になります。
年に2回、半年に1回ずつってあっという間に来ますよね。
そうなんです
よね。そこがまずすごいと思って、私も本当に、今回ね、60回1回目の記念の演奏会ということで、長岡先生もそこに加わるわけですが、長岡先生、すいません、自己紹介の方先から、すいません、順序がぐちゃぐちゃになっちゃった。
はい、バイオリニストで、現在北海道教育大学岩見沢校の音楽文化専攻で教授をしております。長岡さときです。
はい、今回指揮ぶりということで、指揮もしつつ、こうリードしつつ自分も弾くという、
あ、そうですね、今回の演奏会は、そうだから今、ね、吉野さんからありましたけど、うん、60回ね、
60回
素晴らしい、でもうコンセプトもね素晴らしいですよ、うん、弦楽器の魅力を伝える演奏会、うん、こうやって、まあ、30年になるんですかね、
そうです ね
素晴らしいですよ、ね、え、私が生まれる前から、いや嘘ですけど
、は
い、いや嘘ですけど、ね、そんなに長く、まあ、素晴らしいなと思いますね、うん、私は北海道に来て12年目なのかな、うん、今年が2015年に来ましたので、
はい、そうかそうか、
そうです、
それはあの大学の先生をされるのにこちらに来たんですか、
そうですね、はい、公募が出たので、あ、なるほど、ちょっと北海道に、
それまでなんか縁がありました、北海道と、
あんまないんですよね、
あ、そうなんだ、なんか北海道の魅力にこう取りつかれちゃったとか、はい、そういうことではないんですか、
答えづらい実はあまり北海道に来たことがなくて、
たまたまですか、
たまたま、いや、まあでもほらバイオリンの先生で大学でパーマネントのお仕事ってほとんどないんですよね、まあ、
そうですね、
そう、それで、うんうんうん、まあ、公募が出たらこう、はいはい、こんなところがあるなっていうことで、うんうん、でも私その偶然その前の年、はい、2015年に来たんですけど、はいはい、2014年に利尻富士を登山しに来たんですよ、
は
い
は
い、それで9月の頭に、はいはいはい、であ、なんていい気候なんだって思って、うんうんうん、こんなところに住めたらいいよなとか思って、また暑い東京に戻ってね
夏はいいです
よ、そうそうそう、ね、夏はいいですけど、
そうですか、
まあ、でもよくぞ来てくださった、
もうじゃあ本当に本当にそうですよ、私も長岡さんとはね前あの私が組んでる大人の部活動でね一緒に演奏していただいたんですけれど、あのもう抜群の腕前で、もう長岡さんに任せておけばもう絶対大丈夫っていう、それぐらいのあの信頼は皆さんお持ちだと思うんですけれど、今回ね第60回ということでバッハの管弦楽組曲全曲1番から4番までありますけれど、これを選んだ理由はどんな、
これを理由選んだ正直に言っちゃっていい
ですか、いいです、もちろんもちろん
ですね、これ前回長岡先生とご一緒させてもらったのが、うん、2年前ですかね、はいはい、ですね第
北広島でやったってやつですか、
そうですか、その後に後がやってるんですよ、
サンプラザで2024年に、うんうん、まあ、そのこの時も弦楽合奏に管楽器足して、うん、オーケストラ の、 あの交響曲とかやったんですけども、はいはいはい、2024年この打ち上げの時にですね、うん、先生にですね、うん、次何やりたいですか、
うん、お先生に聞いたと、
聞いたんですよ、そしたら例えば、はい、うん、バッハの管弦楽組曲全曲とかみたいな現地を引き出 し、うんうん、しました、
なるほど、
だけど私もすごいやりたかった曲なんですけど、うんうん、いやこれは締めたと思って、
なるほど、
まあ、先生が言ったんだからこのまま押し切っちゃうみたいな
この、ね、ビールを飲んでいる時の発言っていう、
ね、なるほどね、ま、お酒が入っていたと、
ちょっと、ね、勢いが
ついちゃったと、
でも責任を持ってねこれをやろうと、はい、でもその後ちょっと紆余曲折はしてましたよね、やっぱりこれもいいんじゃないのかみたいな、
いやもちろんそれはあるんです、うんうん、あの対抗馬はあったんですけど、う
ん、たくさんいい曲ありますからね、
はいはい、まあ、本当に有力候補でこれが残って、うんうん、まあ、記念演奏会だし、うんうん、まあ、たまにはこういうことやってもいいんじゃないのというふうに落ち着きましたね、うんうん、
なるほど、ここに、まあ、世界でもそうかな分かんないですけど、バッハのこの管弦楽組曲を4曲全曲聴くってあんまり
ないみたいですね、
な、私は
あんまりないと思います、
で1回だけ古楽で聴いたことありますけど、うん、本当私もその1回だけで、まずそのバッハの曲を、ね、取り上げるチャンスもそうそう多くはないと思うんですよね、なので初め 見た時にも全曲やるんだと私もちょっとワクワクしてたんですけれど、もうあれですね、演奏会に向けて練習が始まってますけど、どんな感じで進んでますか？
そうですね、まあ、4月から始めたんですけども、うんうん、まあ、最初はまあ、あのアルスのメンバーだけでいろいろ考えながらやってたんですが、うんうん、まあ、5月に初めて長岡先生に来ていただいて指導していただいて、うんうん、もうあこれはこういうふうにやるんだ、演奏するんだとか、うんうん、まあ、そこでもういきなりもうイメージがこう出来上がってきたというか、まだイメージ先行なんですけども、イメージになんとかこう技術だったり、あの実際の演奏を追いつかせていきたいなっていう段階ですね。
なるほどなるほど、 長岡さんはどうですか、教えていて、まあ、こんな簡単な曲ではないとは思うんですけれど、
まあ、そうですね、はい、まあ、教えるっていうより、まあ、アルスの皆さんとても意欲的なので、
う
ん
う
ん、
そうですね、私もそう思います、
一緒に、うん、一緒に演奏しているっていう感じなんですけれども、うんうん、まあ、バッハはねやっぱり楽譜が、まあ、とにかく完璧っていうのかな、うん、その要求が高いですよ ね、もう、はい、書かれている通りにきちんと演奏しないと、うん、やっぱり曲にならないようにできている、うん、でも逆にきちんとやれば必ずその矛盾なく全部が組み上がるようにできているみたいな、うん、なんか複雑なこうプラモデルとかをきちんと組み立てていっているようなところがあると思うんで、うんうん、でやっぱりノリとかじゃできないところっていうのがね、
そうですね、そういうのもありますよね、
ありますね、だからまあ、もちろん皆さんなんていうのかな、こう楽しく演奏してもらいたいなと思うんですけれども、それだけじゃちょっとどうにもならないよなっていうところがありますね、やっぱりすごく難しい音楽だけれども、だからこそ素晴らしいっていうのかな、この難しさこそがバッハの素晴らしさっていうところがあるかなと、でね、あの演奏してる方は大変ですけど、聴いてる方としてはもう組み上がったものの美しさっていうのは、
いや本当そうですよ ね、
ね、こんなものができるっていうのが、そうそうそう、はい、素晴らしいの で、 うで、もうそこに向けてやっぱりいつになく妥協なくというのかな、
ですね、はい、あのバッハの曲ってこう妥協したくてもできないようにできてません、なんか曲が、
それはプロフェッショナルの目線かもしれないですけど、
あ、
うん、もう、うん、なんでしょうね、その音が並んだだけじゃなくて、うん、こうどういうふうにつながってるのかとか、うんうん、自分のパートだけを見ていてもわからないような、ね、うんうん、最終的にここと組み合うんだからこういうふうに仕上げなきゃいけないみたいな、うんうん、自分のそのパーツっていうのかな、うんうん、そういうのをね、だから自分のセリフだけじゃなくてちゃんと台本全体を読んで、こう自分の形がどうあるべきなのかっていうのを考えながら演奏しなきゃいけないという点でやっぱり難しい、だからまさに妥協がないですよね、
そうですよね、
ところだと思います、うん、
でも私ももう2回ぐらいかな一緒に練習参加させていただきましたけど、長岡先生のあの例えだったりがすごく分かりやすい、
うん、
いや
本当にそうなんですよ ね、
こう浮かびイメージしやすいっていうか、
イメージしやすいし、うん、まあ、実際にその場でバイオリンで弾いてくださるので、うん、もう、まあ、言葉プラスそういう、うん、まあ、その演奏法というか、うん、もう全てもうそのまんまこう、ね、うん、あの学ぶことができる、うん、
もう音聞いたら一目瞭然というかね、そうそう、あ、こういう感じなんだっていうのが、ね、やっぱりつかみやすいというか、うん、確かにそうなんですよね。それで、バッハの管弦楽組曲1番2番3番4番とありますけれど、1番は弦楽器のみ、
いや違いますでしたっけ、オーボエ2本とファゴットとチェンバローが入る、まあ、
チェンバローは、ね、全部入ってますけどね、
う
ん、
で2番にフルート独奏八条美奈子先生が入ってくださると、で3番4番はトランペット私も入ります、はい、で3本トランペットはね、うん、いつもだいたいバッハは2本もしくは3本プラスティンパニみたいな感じになりますけど、うん、この 1,2,3,4 それぞれに、まあ、難しかったりいろいろあると思うんですけど、お二人は何番が一番お好きなんですか。
うん、選べない、
まあ、全部どの曲もいい曲だと思うんですけど、
私はやっぱり3番で入った中学生ぐらいの時にこの曲聞いて初めて聞いた時に、いやなんてかっこいい曲なんだろうなって思って、
うんうんうん、確かにあの有名な
序曲がね、序曲がやっぱり圧倒的にいいなとは思ってるんですけど、人選所のアリアも ね、 もねなった曲ももういつ聴いても泣けますね、本当に内声が素晴らしいですよね、
素晴らしいですよ、うん、
そうですか、長岡さんはどうでしょう、まあ、もちろんこうつけがたいとは思うんですけど、
これね、うん、あの外見的には結構似てるんですよ4曲ともね、うん、全部同じようにだから序曲があって、はい、いろいろな踊りの音楽がついているんですけど、はい、
まあ、
性格がどれも違 う、 っていうのが、
まあ、そうですよね、
だからもうね、どれがっていうとちょっと選べないな、どれもやっぱり欠かせないっていうか、この4つがあってこそ成立してるみたいなふうに思っちゃいますね、
は
い、
あの全く これをね知らないリスナーさんもたくさんいると思うので、うん、大まかに1番がこういう曲で2番がこうでっていう説明をちょっとしてもらってもいいですか。
なんと難しい、
難しいですよね。
1番の聞きどころはじゃあ、
まあでも1番はね、うん、あのとても高貴な感じで始まりますよ、うんうんうん、あの、はい、バッハってやっぱりラグジュアリーな面があるっていうのかな、うん、はい、バロック音楽って高級感があるので、
ありますね、高級感、はい、
いい音楽聴いてるなっていう感じで始まって、うんうんうん、それで、まあ、あの作曲者のバッハってドイツ人なんですけれども、うんうん、まあ、彼そのフランスの音楽の影響を、うん、まあ、受けざるを得なかったというのかな、はい、まあ、彼が勤めていたケーテンっていうところって、うんうん、その、まあ、フランスの宮廷に憧れて、うん、まあ、政治が行われていたっていうところがある、うんうんうんうん、まあ、憧れてとかに習ってというか、だから音楽もフランス風のものを演奏してほしいっていうふうにバッハに依頼してたんですよ ね、うんうんうん、ね、うんうん、だからそういう意味でフランスの宮廷音楽っていうのを、まあ、模倣したというのかな、うんうんうんうん、でもバッハのすごいところはやっぱりただ単にフランス風っていうだけではなくてね、うんうんうんうん、もう彼にしかできないすごい複雑なこう、うん、はい、まあ、対法っていうんですけどね、うんうん、その音楽の組み合わせ方っていうのを、うんうん、もうすごいですよ、ね、もうすごいとしか言いようがないっていう ね、
そうですね、本当そうですよね。だから
一番はまあそういう意味ですごくラグジュアリーな音楽、うんうん、
ラグジュアリー、うん、じゃあ2番はどんな感じでしょうか。
2番はやはりね、あのフルートの華麗なあの独奏、うんうん、が聞きどころなんですけど、うんうん、4曲の中では唯一単調、
う
ん、
あ、そうですね、
なのでそういうちょっとくすんだ感じの音色、うんうん、響きっていうか、うんうん、まあ、そこが魅力なのかなって思うんですよね、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね、うん、じゃあ3番は、
あ、3番は吉野先生、
3番も4番もあのトランペットティンパに入るので、うん、すごく、まあ、華麗でちょっと派手っていうところがありますよね、うんうんうん、あのまあ、一番が少し室内楽的な感じで、それこそ弦とオーボエのアンサンブルをこう聞いていただきたいんですが、3番4番についてはまあこの本当に華やかなあの部分っていうのを聞いてほしいなというふうに私は思います
ね、はい、トランペットがね入る曲は華やかなものしかほとんどないので、私的にも本当にこう皆さんの気持ちがこう明るくなっていただけたら嬉しいなって思います、
はい
はい、じゃあ、コンサートの、ね、詳細をお伝えしようかと思います。2026年9月5日の土曜日、チエリアホールですね、18時開演です。入場料前売り券が1000円、当日券は1500円です。市民、札幌市民交流プラザ光の2階同心共文プレイガイドで発売しています。皆さんぜひお越しください。はい、それではちょっとここで休憩を挟んで後半の方へ参りたいと思います。
夢の種Radio Station 夢の種 Radio
Station、 はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。引き続き吉野岩尾さん、長岡さときさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、9月、ね、最初、前半で、アルス室内合奏団の第60回記念演奏会の話をしたのですが、これだけではないということで他にもコンサートが盛りだくさんです、まず長岡さんの秋のサロンコンサート室内楽の夕べという演奏会が9月11日ですね。
はい、
毎週演奏会ですね。
そうですね、
忙しいですね。金曜日の夜です。19時開演、リニューホールで行われます。はい、これはどんな演奏会でしょう。
これはですね、はい、まあ、実は私毎年札幌でリサイタルをしているんですけれども、一昨年ぐらいからは東京と札幌と両方で演奏会をしたりリサイタルをしてるんですけど、今年はちょっと趣向を変えてというか、実はあのこの演奏会、私の母親に、母親はあの私のバイオリンの最初の先生なんですけど、
そうなんですね。
でもうあの あまり女性の年を言うとあれですけど、なかなかもうあの、ね、私の母親ですからそれなりの年になってきたんですけど、実はね2018年に一度母親に来てもらって演奏会をしてるんですけど、まあ、その時にまあ、なんていうのかな、再演を望む声っていうのをいただいて、まあ、いつかもう一回できればなと思ってたんですけど、まあ、コロナを挟んでね、ようやくあの再び母親に札幌に来てもらってっていう機会を作りました、
はい、なるほど、はい、お母さんからしたらもうすごい息子と演奏できるなんてすごい嬉しいことじゃないでしょうかね。
だといいんです
けどそう、いやそう思いますよ。
母親とはね CD を出したりとかしてて、
うん、そうなんですか。そう
2012年に CD を作ったりとか、まあ、あとは東京の方では、まあうん、ほぼ毎年一緒に、うん、演奏してるんですけど、
うんうん、
でそうピアノがねあの、はい、上田勝美先生、上田勝美先生、はい、まあ、札幌ではとても札幌ご出身ですし、まあ、今東京に東京の方面にいらっしゃる先生ですけど、うんうん、実は母親の同級生なんですよ。
同級生ですか、はい、なるほど。
で、まあ、私が東京芸大に通ってる頃、まあ、上田先生、うん、あの教授でいらして大変厳しい
先生、
まあ、あの、うん、怖いとかそういう意味ではなくて、まあ、きちんと音楽を、うんうんうん、あの教えてくださる先生で、
うんうんうん、
でまあそんなちょっとね大先生とこう母親のご縁でちょっとご一緒させていただく機会っていうのが学生時代からあって、
うんうん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。それはもう
すごいラッキーですね。
ラッキーですね。で今回もだから、うん、実は同じメンバーでねあの去年東京で演奏会をしたんですけど、うんうん、その、まあ、打ち上げで、はいはい、ワイン飲みながら今度札幌でもやりましょうよって。
あ、なるほど、
ね、やっぱお酒の力で
お酒さっきもなんかよく似た話がありますけど
そうです、ね、
そうですか、
はい、
あともう一人バイオリンの方がいるんですね。
そうです。これは母親のパートナーの山中ひかるさん、はい、
なるほど。
彼はその東京のオーケストラで長らくコンサートマスターを務めていた方で、うん、まあ、もう音色が素晴らしいですね本当に。
ああ、そうなんだ、うん、
だから身内だからあんまり褒めるのもあれですけど、
いやいやいや、
本当にいい音だなっていつも思いますね、
うん、いや長岡さんの音もすごくいい音ですよね。その長岡さんが言うんだから絶対いい音でしょうね。
本当です
ね。いや本当に長岡先生の音ってすごい艶やかで、すごい伸びがあって、すごい心地がいい音ですよね。
あ、いや、そう言ってもらえると嬉しいんですけど、多分私は割と細めの音色が好きだと思うんですよね、うん、だからバロックバイオリンとかも好きですし、
うんうん
う
ん、
こう透き通るような音みたいなのがすごく好きなんですけど、うんうん、まあ、うちの母親はもっとこう人懐っこい音だなって思いますし、
うん、
山中さんは、うん、あの太くて渋い、
うん、
深い音
で、やっぱり全然違いますもんね。同じバイオリンでなんでこんなに音が違うんだろうって私いつも思うんですけど。
はい、
そうですか。じゃあこの3人のバイオリニストとピアニストの上田さんのコンサート、はい、9月11日金曜日19時開演です。リンユーホールです、チケットはどこで、市民交流プラザチケットセンター、はい、同心プレイガイド、セコマチケット、セコマチケットコードも書いてありますね、
はい、
はい、あの皆さんぜひお時間のある方はこの、ね、バイオリンの音色を酔いしれていただきたいと思います。
お願いします。
はい、そして、吉野さんのコンサートもあると、
はい、
これが9月26日土曜日の10時半開演ですね。
そうなんです、
はい、白樺モーニングコンサートと書いてあります、はい、どのようなコンサートでしょう。
これはですね、ですね、あのプロ の、 あの奏者 の、 あのピアニストの辻千恵さんと、うんうん、それから同じくプロの、クラリネット奏者の大橋真希さんと、うんうんうん、それからのアマチュアである私と、それから私の妻がバイオリンやっていました、うん、吉野聖子と、
はい、
4人で、うん、去年からですね、あの白樺カルテットと というのを結成してましてですね、うんうん、私住んでるところはあの南区の富士野なんですけども、うんはいはい、そちら の,、うん、あの富士野白樺会館という、まあ、町内会館なんですけども、うんはいはいまあ、そこで、うんまあ、年に4回コンサートをやろうじゃないかという話になりまして、う
ん
う
ん、あそれで白樺
そうなんです、はいはい、あの白樺会館という、はい、名前から、うん、あの白樺カルテットという、ねはいはい、名前をつけてるんですけども、うんうん、あの本当にあの 3、40分のミニコンサートではあるんですけどね、うんうん、あの土曜の午前中に、うん、あの気軽に来てもらいに行きたいというコンセプトでやっています。
これもまた年に4回あってあるそばあってすごい ね, ねすごい活、ね、あの活躍の場がすごくたくさんあっていい。ちょっと
本業を圧迫気味な
圧迫気味ですがおっとおっとそうですか。あの、奥様の吉野聖子さんは、うん、私もね富士女子の方で定期演奏会の時にいつもお世話になってるんですけれど、長岡先生の生徒さんでもあるんですよね、
はい、
大学で勉強されて。
そうですね、あの科目等履修生という制度がありまして、うんまあ、その制度を使って、まあ、週に1回だけあの教育大の岩見沢校の、うんうんまあ、長岡先生 の, あの、まあ、授業を受けに行って行かせてもらっているという形ですね、う
ん
う
ん
う
ん、一般の方もそういうレッスンが受けられる。
まあ、あのそうですね、うん、開校する先生が、うんうんまあ、あの受講する資格があると認められれば、うんうん、ということで、はいまあ、吉野聖子さんの演奏はかつて聞いたことがあって、うんうん、これはもう十分受講できるんじゃないのかというふうに、うんうん思って、うんはい、今来てもらってます。岩見沢、はい、
いや、いくつになってもそうやってこうもっと上手になりたいとかね、もっと腕磨きたいとかそういう目標があるっていうのは素晴らしいことですよ ね, ね、
はい、
素敵ですよね。で、この9月26日の演奏会にはペールギュントよりアーサー、村祭り、映画道よりボレロ、他と書いてありますけど、これ選曲はどなたが、吉野さん。
主にですね、うん、ピアニストの辻一恵さんがいろいろ考えてくださって、
うんうん、あそうなんだ、はい、
そうですね、
うんうんうん、なるほど。
結構私はだからおんぶに抱っこで
おんぶに抱っこで
こちらあんまりやってないとか準備に関して
なるほど、こう、はい、言われたものを
そうですね、
消費化していくというか、はい、こう演奏するみたいな、はい、なるほど、
まあ、たまに楽譜をいろいろこう、うんうんうん、準備したりとか、うんうんうん、こういうのもあるんじゃないみたいな、うんうんうん、この楽譜とこの楽譜を組み合わせたらうまくこの4人でできるんじゃないみたいな、うんうん、提案はしてますね。
でもこのチェロとバイオリンとクラリネットとピアノって
あんまりないんですよね。
でもすごいあのいろんな音色が聞けるようになって、弦楽器も管楽器、
そうですね、
うんうん、枠にとらわれない感じで、うん、
選曲はだからちょっと苦労してるんですけども、だからやっぱり編曲するしかないというか、うんうん、
そうですね、うん、それは必要かもしれないですね、はい。9月26日土曜日の、10時半開演、富士の白樺会館で、一般が800円で当日券が1000円です。はい、そろそろお時間となりました。お二人どうもありがとうございました。
そう、
どうでした、
喋
ってみて。
楽しいですね。
本当ですか、
うんうん、もういくらでも
喋ってみて。わかりました。また2回目3回目お声かけさせていただきますので、よろしく、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はアルス室内合奏団代表の吉野岩尾さん、そしてバイオリニストの長岡さときさん、お二人とも大学の教授でいらっしゃいます。吉野さんの方が北海道教育大学札幌校教育心理学の教授でいらっしゃって、長岡さんの方が北海道教育大学岩見沢校音楽文化専攻の教授でいらっしゃいます。これからもますますのご発展、もうこの後の演奏会も非常に楽しみにしてますので、どうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。